青い空の向こうに。
こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。6月も半ばになり、梅雨の季節になって雨や曇りがとても増えてきました。雨の日の出勤は足元も濡れて少し面倒だったのですが、雨靴を新調したらだいぶ楽になりました。雨の晴れ間にふと見ると、歩道の並木の花壇に植えられている立ち葵の背がぐんぐん伸びていて、太陽の光の中に光っているのを見ると、夏が近づいているのを感じます。そういえば、朝顔やひまわりも少し背丈が伸びてきています。そんな今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。では今日も元気に青い空の向こうにスタートです。この番組は In Reality is a Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメントやメッセージを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
キラキラノベリー。今日最初に紹介するのはザックさんのどちらと結婚するのですかです。ザックさんのお名前のザックはひらがなです。ひらがなでザックと書きます。どちらと結婚するのですかと、どちらと結婚するのですか直後という2つのお話が続いているのでご紹介させていただきます。この作品は2015年8月にデビュー作として投稿されたものだったと思います。ではいつものように作者による紹介文を。王太子殿下とお茶をしている時に乗り込んできた令嬢。彼女は殿下の婚約者であると主張しているけれど、殿下どういうことですと、少し短いので私の方で補足しますね。主人公のアリティ・チェズ・アーレ公爵令嬢は、次女に身支度をしてもらっている最中、鏡に映る自分の姿を見て違和感を覚えます。そして突然前世を思い出してしまいました。そんな混乱の最中、執事に尋ねてみると、今しているその身支度は無理やり面会を取り付けた王太子に会いに行くためのものだと言われ、目の前のケーキを諦めて王宮に向かいました。殿下はといえば、二人だけのお茶会にもかかわらず、こちらを見もせずさっさと帰れとばかりに書類と向き合っているのです。アリティはその書類の中に単純な計算違いを見つけてしまい、指摘して暗算で正しい答えを導き出して教えました。何でも魔法で解決する、魔術はものすごく発展しているのに科学はからきしというこの世界で、彼女の計算能力がきっかけで王太子のアリティを排除して恋人の男爵令嬢を婚約者にすり替えるための計略が見事に崩れていきます。さらにその直後のエピソードでも、前世を思い出したアリティの行動のいろいろで周りをも巻き込んでいくという楽しいお話です。もう本当に続きが気になるで、他のサイトで連載されているんですけど、まだ完結はされていないので気長に続きを待っているところです。そして最近嬉しいことに、この小説家になろうサイトに新しいお話の投稿が始まりました。その中から短編を紹介させていただきますね。 氷の淑女と脳筋騎士の甘い政略結婚です。こちらも作者による紹介文を読みたいと思います。長年対立し国の政治を停滞させてきた宰相アンギルセン・ライト公爵と将軍トンターカ・デフト公爵、この状況を憂いた国王は両家の関係を改善するためアンギルセンの完璧な娘ブリギッタとトンターカの豪胆な息子レオナルトの婚約を強引に決定する。この政略結婚に両家の当主たちは納得せず破談の機会を伺っていた。しかし完璧な姿の裏に隠された氷の淑女の意外な本心と脳筋騎士が抱える懸念がこの婚約の行方を思わぬ方向へと向かわせる。というわけで、はい、面白かったです。短編なので、隙間時間でも満足できますので、ぜひ読んでみてください。私はこの作者が結構好きでしたですね。しばらく、このサイトに投稿されない時期があって、それがとても待ち遠しくて仕方がなかったので、この最近投稿されたものと、連載がまた始まったみたいなんですけれど、それを楽しみに読んでいるところです。さて、次に紹介するのは、カノンさんです。こちらもひらがなでカノンと書きます。一つ目の短編は、婚約破棄中に思い出した三人。おそらく私のお父様が最強です。まずは作者による紹介文を。どこにでもある婚約破棄のワンシーン。けれど、その瞬間に三人は三人とも思い出す。このまま婚約破棄すれば、この国は滅びること。ということで、婚約破棄を宣言するその瞬間に、関係する三人が、全員同時に婚約破棄したとどうなってしまったのかを思い出してしまったというところから始まるお話です。多分巻き戻ってこの瞬間にいて、そしてその先の未来の記憶に気づいたんですね。そうか、そうなのか、まあ頑張れとこの3人にエールを送りました。もう一つは、悪役令嬢はもう全部が嫌になったので記憶喪失のふりをすることにした。周りの皆が突然王女をデスり始めた。です。これまた長い題名なのですが。では、作者による紹介文です。婚約者である王子が好きだというお色気ムンムンの格好を常に意識して、分厚い化粧を施し、公爵家令嬢として頑張っていたセシリア。けれど、真実の愛を見つけたという王子に婚約破棄をされてしまう。婚約破棄されてしまったことで、もうすべてが嫌になってしまったセシリア。すべてを忘れてしまいたい、と記憶喪失のふりを始めた。するとなぜか、周りのみんなが王子のことをディスり始めた。と、こちらは12万文字近くある長編なので、少し読量に時間がかかりますが、面白いので、ぜひ、どうぞ。こちらはコミカライズもされています。今日はザックさんとカノンさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題、 星空の話です。皆様は星空と聞くとどんな景色が思い浮かびますか？私の中で思い浮かぶベスト3は、第3位、昔渋谷にあった五島プラネタリウムの星の会で参加した白馬で星を見るツアーの夜に見た雲の切れ間に見えた天の川と星空です。これはですね、就職して初めかなの年だったと思うんですけど、職場ではいろいろあったので、とにかく解放されたい気持ちの一心でですね、渋谷のプラネタリウムに通いました。星の会っていうのは月に1回プロの人から説明を受けながら、宇宙や星について勉強する会なんですけど、難しい専門用語とかあまりよくわからなくて、しかも仕事でくたびれ果てた夜の会だったりするので、ちゃんとこうね、頭に入ってなかったりした部分もあったんですけど、でも夏休みにですね、白馬でみんなでバスで行って星を見るっていう会が開催されることを知って、思い切って参加しました。バスが弱くてですね、すごく辛かったんですけど、でも向こうに着くと天気はあんまり良くなかった、雨は降ってなかったんですけど、すっきり晴れてはいなかったんです。で、夜見れるかなってすごく不安だったんですけど、でも、その夜、急に雲がパッと切れる間があって、その時の星は格別でしたね。天の川までちゃんと見えて、でも寒いんですよ、山の上なので。なので、その宿の座布団をみんなで借りて、お尻の下には、シートの上に座布団を敷いて、お腹の上にも座布団を乗っけて、それで、専門員さんというか、解説員さんの、説明を聞いたり、みんなで望遠鏡を覗いたりしました。そして夏なので、白鳥座がよく見えるので、白鳥座のアルビレオ、あれは、二連星なのかな、二重星っていうか、二つ重なって、見えるので、望遠鏡見るとちゃんと離れてるんですけど、でも、宮沢賢治の双子の星の中に出てくる、脱星でもあったので、信号っていうふうに言われたような気がするんですけど、その話の中では、もう一回見てみたくて、すごく楽しみに見た、星でした。望遠鏡の精度もあったと思うんですけど、双子の星の中では、オレンジ色と青の灯台って書いてあったような気がする。ちょっともう何十年も経ってうろ覚えなんですけど、がするんですけど、でも、ちょっとその色ではなくて、違う色で見えてたような気がします。懐かしいですね。若かったなぁ。第2位は、GoTo トラベルで行った宮古島のホテルの屋上で見た満天の星空です。これは息子二人と三人で行ったんですけれども、とっても素晴らしい星空でした。そしてですね、もう砂粒のようにいっぱい星が見えて、で、しかも天の川もはっきり、おまけに南の方にありますから南十字星が見えたんですよ。やっぱりこう、嬉しいもんですね。見えたと言っても、あれなんですけど、はっきり、すべてが、南半球で見るように見えたというわけでは、多分なかったとは思うんですけど、でも、印象的ですね。やっぱり、でもその時は時代の、変化を感じましたね。なぜかというと、昔は、星座早見版で懐中電灯でそっとそれを照らしながら、また目を空の星空に鳴らして、場所を確かめるみたいな見方だったんですけど、その時には、スマホがあって、スマホのアプリの、そういう、星空のアプリを見ながら、こう、スマホを空に重ねて、実際の星とこ見比べながら、 星座を探すようなそういうものだったので、なんというかやっぱりこう印象的でございました。まあ昔ね、いなかった子供たちがもう立派に大人になって一緒にいたので、それもまた感慨深かったと思います。そして第1位は秋田の鳥海山の温泉の露天風呂で寝そべって見上げた満天の星空です。まあこれはね、すごかったです。すごかったってより凄まじかったと言った方がいいからもしれません。何しろ秋田県の鳥海山のあたりって本当に見事に夜景が暗いというかさっきお話ししたホテルは割とこう大きなホテルだったので、なんていうか屋上に登れば星は見やすかったんですけど、それでもやっぱりちょっと下の方にこぼれる、なんていうのかな、こう、防犯のための街灯の明かりとかもあったわけですよね。でも、この鳥海山の温泉の宿は、なんというか、本当に夜真っ暗真っ暗だったんです。この露天風呂の周りも、ほぼ真っ暗露天風呂で人が滑って怪我しないようにするための、ほのかな明かりはあったんですけど、でも、寝そべれるあたりまで行くとですね、本当に何の明かりもなく、見事な星空だったんですよね。まあ、こちらも、お風呂に入るような格好ですし、なんというか、そんな、懐中電灯も星座配板も持ち込めないわけですから、なんというか、本当に、空の底にどの星座があるかというのも、それまでに覚えていた目立つ夏の星座くらいしかちゃんとは覚えてなかったわけですけど、それでも見事な星空でした。本当にあれ以上に、なんていうか、たくさん星がある空は、この年になった今でもまだ見たことがありません。それぐらい素晴らしかったです。まあ、そんなわけで、なんていうか、本当にこんなにたくさん星があるのか、天の川は銀河は、ケルほどにたくさんの星が集まって、顔のようになって見えるのか。そして、これがこの太陽系の銀河で、地球の太陽はその中央ではなく、むしろ少し端に近い方かもしれないのか、というふうに考えにふけて、たのが今でも懐かしいです。その考えはまだ今でもありまして、まだ子供が小さかった頃に見たヘールポップ彗星や、また近所の田んぼのそばの空き地で寝袋にくるまって見上げた獅子座流星群の大出現のこともまた忘れられずにいますね。まあどちらも生きている間にまた見ることはもうないことでしょう。そうやって考えていくと、銀河だとか宇宙だとか聞くと、やっぱりこう今までのね、読書とか映画とかの記憶から、銀河帝国の攻防とか、銀河英雄伝説とか、スタートレックとか ET とか、もう数えきれないほどたくさんの SF 小説や、アニメや映画が思い浮かびます。本当にこんなにたくさんある恒星の、だって銀河のすべてが恒星ですよね、目に見えるやつって。銀河以外でも星空で目に見えるものは全部、まあ地球の惑星以外の肉眼で見えるものってみんな恒星なんですよね。そうやって考えると、本当にこんなにたくさんある恒星の惑星の一つである地球に住んでいる私たち、なんだかもう途方もない時間と空間の中でこうして生きて生活し、いろいろなことを思い感じ考えているっていうことがとっても不思議な気がしてきます。 そしてそんなことを思う人も、もう数え切れないくらいたくさんいるということが、またとても不思議で嬉しいです。だって、世界中にそういう小説や、ね、映画とかいろんなものがあって、それを書く人も見る人も作る人もいて、そういうこの同じ時間に来てる人たちも、過去に来てた人たちもたくさんいるわけですよね。まあ、そして先日有楽町にあるプラネタリウム、あのプラネタリア東京でアラビアンナイトヒーリング、星が舞う夜と聖地巡礼というプログラムを楽しんできました。アラビア風の音楽と甘いアロマが流れる中で、ゆったりと味わうアラビアの星空。とっても不思議な空間でした。共に同じ空間で何人もの人が同じものを味わっていました。それぞれにその人の心の世界で感じ、考え、持っている。最初は現在のドバイの夕方から夜にかけての近代的な高層ビルや光にあふれた夜景から始まりました。そしてお城と見まごうばかりのモスクが映し出されて、砂漠に足を踏み出します。その先には降るような星空があるのですが、まあリラックスしすぎていい香りもしてくるし、途中から眠ってしまったらしく、ハッと気づいた時にはおうし座やカシオペア座の場面になっていました。おっと、なんてもったいないことを。でも、まあ、アラビアンナイトをリラックスして楽しめたということで。で、次のプログラムもあるし、と気分を切り替えて、少し休憩しました。休憩時間はですね、外のロビーに、コーヒーとか飲める場所もあったりとかして、なんか私の知っていたプラネタリウムと違うんだなぁというのを改めて感じましたね。で、次のプログラムは少し奮発して、プレミアムシートのチケットを購入していたので、特別席で靴を脱ぎましてですね、ゆったりとくつろげるのもとっても楽しみでした。このプラネタリウムは星空がとってもキラキラしていて、昔の丸いドームに移していますという感じのプラネタリウムからだいぶ進化したのを感じます。いよいよ聖地巡礼のプログラムは始まりました。星の地と書いて聖地と読んでいました。特別な星空が見られる場所、三重県伊勢志摩、長野県野辺山、沖縄県多良間島を巡ります。日本神話にゆかりのある伊勢志摩では、古の日本人が見上げた星空に思いを馳せます。解説によると、天照大神が隠れた雨の岩戸の前を流れているのが天の川だそうで、その天の川の岸辺で神様たちは宴会をしたそうです。その宴の最後に、雨のうずめの御事が雨の岩戸の前で踊り、その様子を見た矢をよろずの神々が楽しげに笑ったため、天照大神が岩戸から出てきたというお話でした。その雨のうずめの御事がオリオン座だそうです。そしてそのシルエットというか点つなぎした絵がですね、イラストとしてオリオン座に重ねられたら確かにそのように見えますね。あ、日本ではこういう風に点つなぎされていたのか、と改めて思いました。ま、この雨のうずめの御事というのも諸説ありまして、他の神様だという風にされているものもあります。で、天文観測の聖地である野辺山では、星空を越えて宇宙を感じ、星の誕生と終焉をたどるような解説がされていました。そして知られざる星の島、多良間島では、美しい天の川と流れ星を眺めながら、静かな波の音に身を委ねるという流れで解説がされていきました。 もう時間が終わってしまうのが惜しく感じられるようなひとときでありました。私は昔のプラネタリウムも大好きでした。プラネタリウムに行くと決まって毎回今日の星空という解説があって、もう解説は大体生解説でしたので、いろいろな、なんていうのかな、こう豆知識が紹介されたりとか、その時の解説員さんによって個性的に進められていたのを思い出します。そして家に帰っては、まあ私は東京の下町に住んでいたので、せいぜい二等星や頑張っても三等星ぐらいしか見えない星空を、夜中もう寒くて凍えたりしながら星座早見版と懐中電灯を手に星空を見つけていたことを思い出します。まあ、もっとも今はね、さっきも言ったようにスマホのアプリで探すことも簡単にできるようになりましたし、まあ、何年か前に2017年でしたかね、こう長年の夢が叶って娘と一緒にやっとのことハワイに行った時には、やっぱりその星空を解説員さんがですね、レーザー光線でピッとこう星空を指してこう点つなぎして教えてくれたのを思い出して、なんていうか昔と覚醒の感があるなと思いますね。今はなんかその強烈なレーザーポインター自体が販売禁止になっているとかで、今はそういう説明の仕方多分しないのかもしれないんですけれども、まあいろんなことを思いつつ、このキラキラな星と素晴らしいサウンドシステムの中で生解説が聞けたらどんなに素敵だろうとやはり思ってしまうんでした。ちょっと寂しい気はしますが、プラネタリウムはお勉強ではなくエンタメの時代になってしまったんでしょうかね。まあ、できたら月に一度でもいいので、キラキラな美しい星と素敵な音楽と一緒に生解説プリーズっていう感じでおります。ぜひぜひ生解説の会をお願いいたしますと心から思うのであります。皆様はいかがですか。星空の話でした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオ・ジェロム、オン・ユア・サイド。
ミュージックゼロチャンネル。
思い出した話を次々としてしまっているうちに、お別れの時間が近づいてきてしまいました。これからしばらく続きそうな梅雨の季節、どうぞ体調をお気をつけになり、雨の中でも楽しくお過ごしになられますように。番組ではコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組はIn Reality the Dream, ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。